福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美さんがお送りします。今日は福島県国際交流協会の方にお話を伺いたいと思います。まあ、この協会の中にはいろんなグループがあって、今回スタジオに来てくださいました方、ハワカマイ福島のお二方に来ていただきました。よろしくお願いします。まず一番最初に、どういう活動をされているのか、その内容について教えていただけますか。
国際交流協会はいろんな方、外国人の方の力をサポートするグループとしてを作って、サポートして案内して、あとガイドするんですね。はい、そういう役目をしてるんです。でまして福島は戦災の時にフィリピン人のグループで、そのハワカマイっていうグループを作って、力を避難者の人たちに、はい、できる限りの力を上げているんですね。
なるほど。
はい、そうなんです。
福島県内にもたくさんの外国の方が来てくださって、はい、そこで生活をしている、これが福島県や福島市、そして皆さんがそういった外国人の皆さんをサポートしている、そういった協会になるわけですか。
そうなんです。
なるほど。
いろんな面でね。
はいはい、で今お話の中にもありました、このハワカマイ福島、はい、この意味についてお話を伺いたいと思います。これはチェアマンの石川さんに伺っていきましょう。
は
い、
ハワカマイ福島という意味は、こう手をつなぐ、
はい
はい、もう福島のフィリピン人たちは、はい、みんな一緒に絆を、うん、はい、みすぼとき、こう手をつなぐ、一緒に頑張りましょうって、うん、はい、その意味なんです。
手をつなごうという意味があるわけですね。はいはい、実際このハワカマイ福島、このグループの中にはですね、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
まあ、今はまあ50人ぐらいメンバーになりましたね。はいはい、
そうするとこのハワカマイ福島、こちらのグループには50人というたくさんの外国人の方がいらっしゃるグループになるわけですね。東日本大震災の時、皆さんはどんな風にされていたか伺いたいと思います。その時お二方はどのような行動をされていました。
はい、ですね、当時でやっぱりパニック状態になって、もう何から何までをすればいいかっていう感じで、まあ、とにかくフィリピン人たちだけの力を合わせて、もちろん日本人も含めて、その避難所を行ったり、食べ物、おにぎり、何でもいいから、パンでも水でも
生きるために、
その当時は何もなかったんですよね。
はい、
そしてフィリピンエンバシーからみんなにメールをいただいて、避難してくださいっていう命令があって、はい、だけでもそういう状況じゃない、
食べ物も何にもなくなってしまって、本当に大変な状態になってしまった。でもフィリピン大使館からはすぐに避難してくださいっていうメールが来た。だけど周りの状況を考えると、すぐに避難できないという状況になったわけですね。
東京まで行かれた人たちはいましたけれども、私は残ったんですね。何かというと、近所さんの年寄りたちだけで、みんな合わせてあれして頑張るね、 頑張るねということだけで、うん、気をつけなさいねって、地震が次々からアフターショックが次々から起きてるんで、
はい、
日本人に含めてフィリピン人に含めて中国人に含めてみんなそれぞれを声かけて、うん、大丈夫ですか、何か私力になりますかっていう、うん、あ、水かけてますよっていう声かけをしてましたんですね、あの日は。
こういった大きな地震に遭遇したのはお二方も初めてですよね。
すごい初めてですね。
初めての体験だったから怖かったですよね。でもそういった怖い中、他の外国人の皆さんと協力して、そして日本の皆さんと協力して、何か自分たちができることをその行動を取ったというのは素晴らしいことですね。この福島に来て東日本大震災を体験した。東日本大震災というのは大きな地震だけではなくて、東京電力の事故もありました。
でニュースで詳しく聞いて、うん、あ、これは危ないですねという感じで、
うん、
まあとにかく外出ないでくださいという声をかけ、
うん、
でもその時は食べ物とか水とか全然なくて、やっぱり生きるためにだけで、
うん、
なんとか
この時は、うん、3月11日東日本大震災が起きた時、これはどこに避難されました？
まあ私の場合は何十人で、
はい、
こう六本木行きました。
避難、東京まで避難した、
はい、フィリピン大使館のおかげで、
はいはい、
迎えに来てもらって、う
ん、はい、
で六本木で 2、3 週間くらい行ってましたね。
あ、なるほど。そうするとフィリピン大使館で、はい、皆さんを東京の方までという方と、はい、あとはこの福島に残って生活をされたという、こう2つに分かれたわけですね。そうすると、はい、
そうですね、
はい、で福島で生活をされた皆さんは今まで の自分の住んでいるところ、あるいは避難所に避難したんですか？
私はもうそのまま私の住んでるとこで、うん、
生活をされた、
生活して、隣が年寄りばっかりなんで、
はいはいはい、ではそれから6年が経過しました。お二方も生活スタイルがどんどん変わってきてはいると思うんですが、どうですか、6年経って生活しやすくなってますか？
まあ少しずつこう頑張っていますよね、
はいはい、さあそして今年また第2回目となるイベントが開催されるんですよね。
で今回は、
はい、
いろんな国、いろんな国も参加しますよね、はい、今回のフィエスタは、
はい、
今回のテーマはフィリピンと福島の絆を結ぶとき、はい、フィリピン and 福島、英語というのはコンティニュースタイル、
はいはい、フィリピンと福島の絆を結ぶ時というのが今回のテーマで、はい、こちらは5月14日日曜日、
はい、
町中華広場で行われるということですね、はい、こちらの公演は福島県国際交流会、フィリピン共和国大使館、そしてリバティライオンズ、こちらの皆さんが公演してくださるということになるわけですよね、
は
い
は
い、
日本人じゃなくてもフィリピン人、中国人、エジプシャン人もいろんな方が福島で住んでるイミグランツがお互いを力を合わせて、みんな笑顔を、福島をハッピーアイランドにしましょうよっていう感じで、そういうあれですね、テーマ、
これからね、福島の復興のために、
そうです、
福島県で住んでいる私たちだけではなくて、その海外から福島に住んでくださってる皆さんも福島の復興のために頑張っていくという、はい、その思いってね、なんか本当に伝わりましたね。
そうですね、はい、
嬉しいですね、はい、福島にはいろんな人たちが住んでくださって、そしてこれからオリンピックもありますの で、
そうですね、
私たちもこれから福島に来るインバウンド外国人の皆さんはですね、おもてなしをするということで、私たちも皆さんから習うこともいっぱいありそうですね。
はい、ありますね、
はい、ではもう一度お話ししていきたいと思います。5月14日午前11時から町中広場におきまして、はい、第2回フィリピンフェスタイン福島、これはフィリピンと福島の絆を結ぶ時というこちらのイベントが行われるということですので、ぜひ皆さんに来てほしいですね。
はい、そうですね、お待ちしております。楽しみ、
国際交流協会の皆さんのこの内容もこの機会に皆さんに知ってほしいですね。
はい、はい、そうですね、
はい、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います。今日はスタジオにお越しくださいましたのは公益財団法人福島県国際交流協会、そしてそのグループの中のハワカマイ福島のお二方に来ていただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみその大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C ウェーブ FM いわき FM アイツ喜多方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。